バスケ雑誌ダブドリがお送りするポッドキャスト、トラッシュトーキングセオリーへようこそ。ダブドリ編集長の大島です。相棒はこのお方、念願の PS5 ゲットもプレイ時間の確保が目下の悩み、ケンジヒルキー。いやー、
本当です
ゲットしましたね。
ゲットしました。
欲しいって番組でも言ってましたもんね。
確かに言ってたっすね。でもなんかその、はい、裏の力を使って手に入れるのがちょっとなんかすごいゲーマーとしてのなんか プライドに触るというか、多分まあね、はい、多分スポンサーのねつてをたどったりとか、
はい、
なんて言うんでしょうかね、金に物を言わせればみたいなことはできたんでしょうけれども、
はいはいはい、
なんかこう自分からは話は持ってくまいぞと、
はいはいはいはい、
あちらが僕がこう宣伝してくれることだったりにこう意義をも見出してくれるのであって話を持ってきてくれるのであれば、
うんうんうん、
それはもうこの PS5 をこうゲットするに至るメリットをこう自分で作り上げたとい こう、ね、自負があ
るんですけど、なるほどなるほど、
なんかちょっとズルはしたくないなと思って、
はいはいはい、はい、じゃああれもトップボーイさんの方からトップボーイかば鎌田鎌田でしょうね、
うん、まああちらの方からというまあまあどっちもどっちって感じなんですけど、もともと知っていたんで、
ああそうなんですね、
存在自体はお互い、
ああ
まあ、ね、全然やり取りとかしたことなくて、
はいはいはい、
でまあでたまたまひょんなつながりで、まあ元共通の知人とかがいて、
うん、そうなんですね。
そうで、まあちょっとつながって、転売される方とかがいるから、
はいね、
本当に欲しい人の元に届けるためにすごくゲーム屋さん自体が苦労されてる時代だと。
あー、なるほどね。
そう、やっぱりゲーム屋さんにはゲーム屋さんの銀次があるから、
はいはいはいはいはいはい、は
い、っていうのですごくこうなんかいろいろ悩まれてるところに僕のこのあの投稿だったので、いや、ひるきさんでしたら、お譲り、はいはい、まあ、お譲りというか、ちゃんと買いましたけど。
はい。なるほど。
はい。というところでお話に至ったと。
なるほどね。
はい。ただ、まだ開けてないです。
それ聞こうと思ったんだよな。時間ねえってツイートしてたなと思って。でも開けたのかなとか。
開けて
ない。いろいろ思っていましたけど。開けてないですね。
起動はおろか開けてすらいいです。
今週末いけるじゃないですか、残念ながら、
まあ、こうか不幸かね。
こうか不幸か。
本当に、
はい、なるほどなるほど、はい、そういうくだりがあったんですね、
はい、
いやいやいや、はい、そしてですね、なんだっけ、ダブドリの感想ツイートありがとうございます。読み上げますと、
はい、
ダブドリ最新号の安倍さんのインタビューがもうザ・ジャパンで恐ろしすぎる。自分も昨年ザ・ジャパンを食らったのでよくわかりますが、本当に心折れそうになるからね。建設的な議論で熱くなるのは好きだけど、裏で駆け引きして不意打ちみたいなのはやる方もやられる方もメンタルが、疲弊するからきつかった。まあ、何のこっちゃと言いますと、現在ね、大阪エベッサの GM で BJ リーグの創設に大きく関わった阿部達也さんに、ライターの大島和人さんが迫るプロ化の源流というシリーズをダブドリに全3回で連載してるうちの第2回がね、今回あって、
うん、
バスケットボール協会と関係がこじれる中で独立へ向かうというくだりだったんですけど、
うん、
協会からね、地方の協会にBJ には協力するなという趣旨の匿名の怪文書がファックスで発送されるという事件が
載っていたという話ですね。匿名ってすごいですよね。
すごいですよね。
詳しい内容はぜひぜひ皆さん、これ、結構、安倍さんのところじゃなくて読むに足るコンテンツだったり、関根ささらちゃんがすげえ可愛いなと思ったりとか、いろいろあるんですけど。
はい。ありがとうございます。
匿名の怪文書が、だから、はい、まあ、これ内容を、ざっくり要約をすると、はい、教会から送られてきてるのは分かるけれども、誰が送ったかが分からないものが、地方教会に届いて、はい、地方教会の人たちからすれば、 いやもう BJ の人たち頑張ってるから、まあ、別に俺らに害ないしとか思ってたところに、これどれだけの権力を持ってるやつが怒ってるかすらわからないという
、はい、恐ろしいですね。
ホラーですよ
そんなね話があったんですね、
はい、
BJ のボロ、まあ、確かにね、あのなんだっけ、石田貴樹さんも出ていたブザービートの時もね、はい、
うん、
BJ の選手も、
うん、
当時は JBL ですか NBL ですかの選手もね、
はいはい、
一度に並んだということで話題になったというか、うん、並ぶまでが大変だったみたいな話もあったぐらいの中でしたから、うんね、独立前からそんな話があったんだというのが読める、うん、ダブドリボリューム13が発売中ということで、
歴史をいろいろと感じますよね。あのそういえば僕って一応 BJ と JBL が公式戦で対戦した、
はい
はい、試合の参加者だったんです僕。そういえば
おうおうおお、
あのオールジャパンなんですけど、千葉ジェッツだけオールジャパンに昔 BJ から参加したの覚えてます？
はいはいはい、いや全然分かってないです
千葉ジェッツだけはい、BJ に参加したんですよ。で、まあ、一応 BJ と、JBL 仲直りしようみたいな話になって、
はいはいはい、
で JBL にも権利与えようみたいになって、まあ、その頃から太田敦也さんだったりとか石崎拓海だったりとかが BJ からこう、はい、日本代表選出されたりとか。
あ、なるほど、
まあ、石崎
何年ぐらいの話ですか？
そう、ドイツから帰ってきてみたいな感じだったんだけど、
はいはいはい、
で推薦枠を一応ほら、はい、あれって JBL とか推薦枠だから、じゃあまあ、BJ のチームにも与えましょうねって言って日本協会が言ったんだけど、あ、うん、BJ って結局正月とかに試合しちゃってたから当時は、
あ、はいはいはいはい、
天皇杯ともろかぶりで参加できるのが千葉だけだったっていうところで、
ああ、なるほどね、はいはいはい、はい、
で千葉と僕らの所属するレバンガ北海道が対戦して、
うんうん、
はい、っていう懐かしい時代がありましたね。
なるほどね、
うん、
で
いろいろと歴史を感じさせて、はい、でもなんか仲直りしてよかったですね。なんかやっぱり今の B リーグの方がとってもすっきりしてる。
うん、
うん、
2012年らしいです、そこの出来事は。
お、
今調べたところによると、はい。
はいはいはいはい、はい、
まだでもそう考えると10年もね。
そうですね、だから10年では結構頑張って前に進んだ方かもしれないですよね、NBA 選
手。10年経ってんのか、2012年
出して。
そうですね、確かに。いや、だいぶ進ん、この頃、この状態を考えてた人は誰もいないわけです。
うん、そうですね。
そういうことだな。
うん、
まあそんなね、いろいろ、まあもちろんね、JBL 側にも努力された方がいて、BJ リーグ側とね、側もプロ化のに、なんていうんですか、一石を投じてね、一石を投じてどこか作っちゃったのがあるか、
うん、
まあまあ、プロ化に踏み出してという歴史があっての今の B リーグというね、ことですよ。
これはね、はい、面白かった。
うん、よかったです。
はい。
ちょっとごめんなさい、そんなで、ね、はい。何でしょう。
ダブドリの話、もうちょっと聞いていいですか？
ほうほうほうほう。何ですか？
あの、この、関根さんの。
関根さん、はい。
またこいつ女の話かよって思ってるんで。
いや。関根ささらさんね、
はい。関根さんのスナックささらのコーナーは、あの、はい、大島編集長も同席されてるんですか？
僕はこの回はいましたけど、会話には参加してないですね。この時めちゃくちゃ忙しくて。はい、その場には行きました。
なんか、ちょっと、いや、だからその場にいて会話に参加してないんだったら、まあ、何もしてないのと一緒じゃないですか。
そうですね、はい。
あの、代わりに僕を行かせればいいじゃないですか。
都内だっちゅうの。これのために来てほしいですけどね。
いや、それのために来られたら、なんかいろいろと誤解が生じそうですよね。こいつわざわざこれのために来たのかみたいな。
でも、ケンジ・ヒルキのダブドリ全コーナー制覇までね、まず表紙もやったし、
はい、
あと何であるか、占いに出てもらって。
占い出ましたね。
占いに出てもらって、あとはだから趣味を紹介したりとかですね。
はいはい。
あとはささらちゃんのコーナーになってるわけですよ。
水着着てダブドリガールやんなくていいですか？
毛がすごそうだな。ガールじゃねえし、しかも。
そうですね。やめときましょう。
はい。そんなね、今ね、ちょっとささらちゃんの方に話がいっちゃいましたけど、
はい、
実は大島さんから投稿さっき来てて。
おお、なるほど。
ひるきさんにぜひ阿部達也さんインタビューを読んだ感想を特にザ・ジャパンについてお聞きしたいです。まあ、ここはね、ちょっとさっき喋りましたが、時間があれば、インタビューを担当した大島さんに勧める、岡山駅周辺グルメ情報も、括弧3月18日の試合を取材する疑惑あり。だそうで、岡山行くみたいですね、大島先生。
これは多分、岩手じゃないかな、試合は。
ああ、岩手か。なるほど、なるほど。岩
手戦な気がするな。
ああ、岩手戦ね。岡山でやる岩手戦ですね。
うん、うん。
周辺グルメ情報らしいですよ。
岡山はね、
マンボウを開けてると信じて。
ご飯美味しいんですよ、意外と。
いや、結構ね、ひるきさんに教えてもらってね、行きましたけど、全部美味しかったですね。
美味しかったですね。
しかも結構、結構食いましたよね、あの日。
行ったっすね。あの、まあまあまあまあ。
はい。
はい。
ということで、はい、まあ、結構、じゃあ、一個だけ、じゃあ、大島さんが一人で行けそうな岡山グルメ、なんすか？
まあ、そうですね。駅前に、
はい、
玉商店というお店があるんですが、
玉商店、はい。
はい、これは割と駅から近く、歩いて行けるようなとこなんですが、
はい。
これは、もうお魚も美味しいし、お肉も美味しいし、何でもござれです。で、お酒もとっても美味しいんで、まあ、お酒を飲める
ところ から、
そこ
に、はい、飲みますし、大島さん。はいはい。玉商店さん。
玉商店です。ただ、かなり人気なので、予約をしていった方がいいと思います。
おお、そのレベルなんですね。
割と1週間とか前に予約した方がいいと思います。
おお、まあ、まだね。3月18日の試合ということで余裕あると思いますんで、
はい、
大島さんぜひ予約した上で玉商店さん行ってください。
はい。
はい。はい。というわけで、まずは最初のコーナー行きましょう。今週のトピック、うん、バイほぼバスケットボールキングのコーナーです。はい、まず契約周りですね。西宮ストークス、佐賀江浩一アシスタントコーチが双方合意のもと契約解除。とのことですね、茨城県出身45歳、はい、新潟アルビレックスのアシスタントコーチ2001年、なるほど、そっから、三菱電機のスカウティングコーチなどを歴任されたということです、
うん、
まあ、このな双方合意のもとの契約解除はね、理由がよく分かんないからなんかこう広げようはないんですけどね、一応読んでみました。
そうなんですよね。もうなんか、まあ、いや、いいんだけどさーってなるっすよね。
はい、続きまして、こちら選手ですね。越谷アルファーズ、はい、鮫島宗一郎選手が、2021-22 シーズンをもって現役引退すると発表ということで、
うん、
今月27日の山形ワイバンズ戦で引退セレモニー開催。なるほど、はい、24? 今週末か。
そう
なるほどね。ということですね。
あ、これちなみに、総一郎って書いてる、周一郎です。
大変失礼しました。
はい、
すいません。
いや、これは、ね、
たまにやっちゃうんだよな。
いや、これ本人結構間違えられるって言ってたんで、まあ。
すいません。
ごめんね、サメ。
ごめんなさい。結構、パッと見で、んって思う危険センサーが、作動するとちゃんと調べるんですよね。
はいはい。
これ作動しなかったわ。すいません、周一郎さん。
いやいや、失礼しました。わかりますよ。だから、ヒルキとかがポンって出てきたら、ちょっと一回危険なセンサーが発動するけど。
そうですね。はい。
割とさらっと読めるやつは。
はい。
っていう感じですよね。
失礼しました。ということで、
い
やいや、すごいっすね。 俺分かってなかったんですけど、
うん、
越谷さん、まあもう34歳ベテランですけど、うん、越谷さんと今シーズンは練習生として参加して正式契約を去年11月に勝ち取ったということでした。うん、なるほどね。はい、素晴らしい。多分僕 3X で見てないかな。
あ、いや見てると思いますよ。3X は
十分
活躍されてた選手なんで。
そうですよね。はい。はい、お疲れ様でございました。
お疲れ様
です。そしてですね、またすごいの来ました。青森ワッツ。
うん。
フェルナンド・カレロ・ヒルさんと2021-22シーズンのヘッドコーチ契約合意。うん、ということで、バンビシャス・ナラと交換ということになりましたね、ヘッドコーチ。はい。
ヘッドコーチトレード。もう日本
ヘッドコーチトレードということ
になりましたね。斬新なリーグですから、ヘッドコーチまでトレード、トレードデッドラインで間に合わせていきます。
いやこれだから首なのか辞めるって本人が言ったのかもちょっと分かんないですけど、もう他いないっすよね。そのだからまず
ライセンス制だし、やってて、
はい、
どこまでみんな言ってくれます？なんかほら、
うん、
NBA とかだったら、
はい、
あ別にあいつは彼が出てきたかったからそれは彼の権利だよねみたいなことを普通に言ってくれるじゃないですか。結構
ああそうですね、はいはいはい。なんか日本って割と裏話出てきますよね、はい、
そう。日本ってなんかどっちが出ていったとかっていうのがこう、うん、なんかすごくわからないから、だから選手とかも
別に
シンプルにお金が合わなかったから出てったとか言えばいいのに、クラブとか
も。はいはいはい。はいはいはい、
クラブとかもだから、いやもう頑張ったけど、もうこの金額じゃ納得してくれなかったから、もう僕らはここが頑張る。もう限度だったからもう今回はなしでとか、はい、あまあ、彼は頑張るに値する選手ではないと僕らは思ったからこれぐらいの金額しか提示しなかった。でも、まあ、なんか別に正直に言えばいいのになと思っちゃうんだけど、
ないですね。
そうとかなんかもう怪我が多い選手だから、はい、もう、
うん、
やっぱりそのリスクをね、彼がね高い金額で契約をしても1年の半分しか出場しないんじゃ、やっぱりちょっと僕らとしても二の足踏んじゃうよねとか言っちゃえばいいのに。
そうですね、ないですね、そういうの。それをなんかすっぱ抜く系のメディアもないですしね。
そうっす
ね。向こうって結構なんかね、有名なおじさんとかいろいろいるから、こうなんか隠してて変な伝わり方するんだったら、チームで行っちゃえみたいなとこもありそうだし。
あ、それはあるかもしれないですね。
どっからお前ら仕入れてるのみたいな情報が結構記者から来ますよね。
いや、文字さんすごくないですか？
すごいですよね。アダム・シルバーコミッショナーが発表する前にドラフト順位を発表しちゃうとかね、意味がわかんないですよね。こっちとしては何それって感じですよね。
いやー、まあ僕らもこうやって喋ってる中でも、まあ握ってて言えない情報とかもありますけれども、
はいはい、
まあだからそれをこう言える雰囲気なんでしょうね。僕らぐらいの情報を握ってるやつらが、
ああ、はいはいはいはい、
実はこうなんだぜっていうのを言っても、別にそんな刺してその後の風当たりが強くならないというか
不買運動にならないというかね、ダブドリの、まあ、あそこには協力すんだって怪文書
が、そうそう、そっちだと思うんです
よ。回っちゃう
購買者っていうか、そのダブドリの読者層とかは、はい、多分なんかもう僕とか大島さんがなんかポロって言っちゃってリークしまくってすげえもう炎上しちゃってもう喜んで買ってくれるでしょうけど。
確かに取材先様がね、チーム側から嫌われちゃうんですね。いや、そうですね、それはあるっす。まあなんか本当にあれはその誰とはまあ言わないですけど、もう全然なんか円満退社で、
うん、
そのもう完全に向こうにその監督が、某監督が、いやもう絶対このチームじゃ太刀打ちできない額を提示されたんで、行ってきますと、うんうん、ここはお前らも頑張んなくていいって言って、円満退社したっていう話は聞いたことありますね。そういうね、話はあるみたい。あるみたいな、当然ね、あることですけど、うん、はい、
はい、
まあそれにしてもな、両方なんかね、こういうリリースっていうかリリースのニュース出ると、 まあ、結果を残せず契約解除となっていたみたいな文言があるけど、二人ともそういう感じでまたお互いそのチーム行くっていうのは不思議な感じはありますね。まあ、いいか。
西の最下位から東の最下位へ。はい、
まあそういうことですもんね。
そういうことですよ。
まあまあまあまあまあまあまあ、どう変わるのか見ましょう。
はい。楽しみにしましょう。
合うは合わないは絶対あるでしょう、
ね。まあ、それはあるでしょうね。
はい。はい。続きまして、また契約前ですが、シーホース三河。
はい。
金沢サムライズの山本コーター選手が期限付き移籍で加入と発表ということで、うん、多分先週か先々週にやったあの3円の若手ですね。3円から、期限付き移籍したのが完全移籍になったって、こっちにこの間発表されてた選手ですが、うん、今度はシーホースに期限付き移籍と。
昨年まで、金沢にいましたね。
はい、そうです。まだ一応所属金沢だそうです。
あ、なるほど。
で、ここから、はい、期限付きだそうです。
うん。
まあでも B1 でやれるのチャンスですからね。
うん。本人にとっては良かったんじゃないですか。
はい。はい、本人も感謝のコメントを発表しているとのことです。
はい。
そして続きまして、まだ、バイウィークも怪我もありでございます。はい、川崎ブレイブサンダース、マット・ジャニングが、頸骨、側、あ、違う、外側、下骨座傷と診断されたということで、
うん、
復帰まで数週間だそうです。
うん、
川崎ね、今季こそ優勝したいでしょうから。
そうですね。
早く帰ってこれるといいのですが、プラスね、こってがまたかわいそうなのが来ちゃいましたよ。
うん、
あの、シーホース、橋本康介選手が、右腕骨折で全治未定だそうで、うん、ついこの間ね、うんアキレス腱から復帰して、また今度は右腕骨折ということで。
うん。
厳しいですね。ちょっと本人のメンタルがね、
思いやられます、ね。ちょっとね、橋本選手は本当に怪我が続いてますからね。しかも富山で、こう、すごく居場所であったりとか、プレーがね、
うん。
花が咲いて、確か日本代表候補とかにも名前を連ねていてのって感じだったから。は
い、そうっすよね。
はい。
いやー、早期回復、皆さんそうなんですか、本当ね、お祈りしております。
うん、
最後ですね、これ、怪我回り最後です。ライジングゼファー福岡、本田淳平選手、網膜剥離で、これもまたかわいそうで、網膜剥離の手術をしたんだけど、うん、経過が思わしくなくて、再手術としたということです。うんいやー、なかなか大変ですね。同じところっていうのはまたへこみます。
そうですね。うん、
はい。代表関連が結構話題あります、うんはい。日本バスケットボール協会は2月15日、FIBA バスケットボールワールドカップ2023アジア地区予選ウィンドウ2の男子日本代表予備登録メンバー24名と直前合宿に参加する21名を同時に発表したということで、まあ、今から読み上げるメンバーの中で、はいファジーカス選手と森川選手と原選手は、予備登録メンバーにはなってるけど合宿には呼ばれなかったということです、うんということでメンバー発表していきますと竹内康介選手、ニック・ファジーカス選手、古川隆俊選手、金丸浩介選手、ライアン・ロシター選手、谷口大地選手、比江島誠選手、アキ・チェンバース選手、熊谷直也選手、ルーク・エヴァンス選手、森川正明選手、野本健吾選手、安藤誠也選手、富樫勇樹選手、原修太選手、佐藤拓磨選手、斎藤匠選手、今村啓太選手、コー・フリッピン選手、マシュー・アキノ選手、寺島亮選手、シェファー・ビコーキ選手、アイザヤ・マーフィー選手、西田雄大選手というリストですね。
うん。
まあ、安藤聖也選手ね、前回、すごく前回の戦い方だったら合ってそうな感じだったけど、前回怪我でいなかったですからね、僕は結構期待してるんですよね。
う
ん、
そうですね。
で、 あ、ひるきさん的に誰来たいって言ってたんでしたっけ？
前回ですか？
はい。
誰って言ってたかな。
入ってっかな。ああ、でもマーフィー入ってたね。
うん。
いつも期待している。
まあ、我々のマーフィーは日本の未来になってほしいですね。
なってほしいですね、
うん。あとはなんかちょっとやっぱりロールプレイヤーに甘んじちゃってるなって感じがするのは、まあ、はい、テーブス選手がまた日本代表とかにね、返り咲いてくれるようになってくれるといいなとは個人的に思いますね。
テーブス選手ね。
うん。
そうですね。
はい。
結局なんか、まあ非常に難しいですけどね。なんか、テーブス選手、やっぱり期待すごいじゃないですか。
いい、いい、いい、いい。
すごい、なんか、テーブス選手話してると、結局最終的に、やっぱ、イカルガ選手ってすげえんだろうなっていう、なんか、その想像をして終わるっていう。
だから、言って、はい、昔、まだ、北海道のレバンガ、レバンガの桜井亮太が、
うん、
はい、僕同じチームだった時に代表とかもう彼はもう毎年入るような選手 で、
はいはいはい、
で代表どうでしたとかって言ったら、いやもうちょっと渡辺がうますぎる、えぐいとかって言ってて、
はい、
で渡辺選手もその当時はずっと代表入ってて、
はいはいはいはい、
で別にあんまりこうパフォーマンスが落ちたなっていう感じもしないんで渡辺選手は、
うん、
でまあね、田臥勇太しかり、
はい、
テーブスしかりとかっている中で、イカルガは永遠にスタートじゃないです
か。いや、そうなんですよね。そうなんですよ。控えが超豪華メンバーなのに、ずっとスタートっすよね。
うん。
やっぱ相当すごいんでしょうね、きっとね。
対戦してても、こいつ、うんまーってなりますよ。
なるほど。
はい。
はい。というわけで、でも呼ばれないっていうね、代表には。
そう、
いや、まあ、多分不思議な存在なんだよな。
もはやイカルンが行かないって言ってんじゃないですかね。
あ、そういうこと？あ、それもありえんのか。
まあ、わかんないですけど、でもなんか一応、これちょっとタイムラインで話題になってましたけど。
はい、あ、はい、それ拾いました。あれですよね、うん、松本記者の話ですよね。
その代表入る、入らないで、まあ、そもそも B リーグの要項の中に代表に呼ばれたら行かなきゃいけないっていうのがあるにもかかわらず、そのなぜ断られることがあるのかっていう前提の話が、うん、なぜそもそも出てくるのかっていうところで論争がちょっと起きてて。
はいはいはい。お願いします。うん、
そう。なんで、まあちょっと詳しいツイートは僕も今追っかけれてないんであれなんですけど、話でしか
思
ってないんですけど、まあ、確かに僕らの統一契約書には書いてはあるんですよね。
はいはいはい。
とはいえ、選手って、一応クラブのものではあるから、
うん、
で、まあ、何がどうすっ転んだって契約で縛ろうが何だろうが、本人の体は本人以外の何者でもないから、
うん、はい、
だからまあ、やっぱり怪我のリスクとかっていうこととか、もう体痛いって言われちゃったら、もう断れる理由なんかいくらでもあるなっていうのは確かに
思う。まあ、なるほどね。あ、
で、日本代表の強化はすごく大事だけれども、一朝一夕にできることではないし、オリンピックとかも毎回の機会訪れるわけでもない。で、またオリンピックの時も僕これ言いましたけど、
はい、
今、例えば B リーグの、ね、トップ選手なんて、例えば代表に入る選手とかっていうのは多分チームでね、1、2を争う選手がほとんどだと思うんですよ、ケースとしては。
あ、そうですね。
と、はい、いうことでいくと、まあ、低くても4000万ぐらいはもらってると思うんですよ。
うんうん、
で、まあ、言わずもがな、ね、千葉ジッツの富樫選手とかは1億以上もらってるっていう、周知の事実じゃないですか。
はい。
で、まあ、その他のチームにもやっぱ1億近い選手とかっていうのはいるんですよね。
うんうん、でしょうね。
で、1億もらっている中で代表活動をするっていうのは常にその1億を不意にする可能性と隣り合わせの中で代表活動をしなきゃいけないわけじゃないですか。
はい。
だからそこを考えると、こう一概にじゃあ自分に照らし合わせた時に自分できない人の方が多いですよ。特に家族とかがいて。 だ要するにその年の 1億だけじゃなくてちゃんと同じパフォーマンスをしたりとかクラブの財政状況が思いっきりひっくり返らない限りはまあ、はい、あと 2,3 年は1億でいけるかもしれないじゃないですか。そしたらもう4億じゃないですか。
そうですね。
そうっていう考え方でいくと、いやまあ仮に5000万だったとしても2億ですからね。
まあそうですね、はい、
うん、だからっていうのであればもっと代表活動に対するリターンをやっぱりもっともっと提示してあげなきゃいけないよねとは思いますね。
リターンはマジクソ安いって話は聞いたことあります。
いやいやと思いますよ。だからサッカーとかはそこのリターンがやっとちょっとずつ良くなってきた、
はい、
っていうふうには聞きますよね。ワールドカップ出場したら、まあね、それこそなんか100万とか200万とかスポーツ選手にとってはまあ言ってしまえばそんな大きな金額ではないものではなく、ちゃんと何千万っていうものが返ってくるっていうのがあれば、だってなんていうの、嫁さんとかからしてみれば、
はい、
どうすんのあんた怪我したらこの子大学にも行かせてあそこにも行かせて海外留学したいって言ってたわよみたいな話になるわけじゃないですか。
そうですね、
だからなんかまあ分かるよ、分かるんだけどね、ちゃんとその日本バスケットボール界を背負うっていうことのね、責任だったり意義はあるかもしれないけど、なんかそこはあまり大きな義務には今の段階ではできないんじゃないかなっていうところ。
難しいっすね。鶏と卵じゃないけど、結局なんかね、サッカーの日本代表ほどのその価値がまだその広告価値っていう意味でね、日本のバスケ日本代表にはないから、金生んでないからっていうのがまず前提ありますからね、
そうですね。だからまあオリンピックの力っていうのは大きかったと思いますけど、東堂さんとかが、東堂さんだけじゃないですけど、このツイッターで盛り上がってたのがラマスさんのその評価されるべき事柄の一つとして、
はい、
彼がちゃんとあそこにベストメンバーを揃えられたっていう
なるほどね、
事実は
もっと評価されるべきなんじゃないか。コーチ系みたいな話になってきた。
うん、
なるほどね。
そう。
あ、
まあ、それはね、それはね、でもすごいわかる。それが評価されるべきだっていうのは。なんか、各言う僕も、当時はラマスさん、まあ特にオリンピックとか見てたら、はい、お世辞にもいいバスケットをしていたとは言えないので。
まあそうですよね。
特にあれだけなんかやれ組織組織とかって言ってるわけには全然チームバスケットできてなかったから、
最後の方もうゴリゴリに個人技でしたからね。
まあ割と見てられないなっていう状態ではあったんで、そういうところはやっぱり僕もバスケット人としてはうわすごく残念だなって思いますけれども、あのメンバーはあそこに揃えられたっていうところであったりとか、まあ曲がりなりにもプレシーズンでフランスに勝ったりとか、っていうところはやっぱりなんか僕はちょっと冷静になってみると、まあまあラマスさんそうだよね、ちゃんと彼は彼で功績を残してるよねとは思ったりはしますね。
なるほどね。まあ辛い時に代表の監督になって、そこからいい関係性を選手たちと築いたっていう、まあ、タイムラインもまたありますからね。ホーバスさんの場合はこういきなり変わってで、コロナの集まりにくい状況下で、しかもオリンピックっていう一大イベントが終わってっていう中の就任で、さらにかつ本人は結構熱いキャラだから、この状況に起こってるらしいですっていうツイートも話題になったんですね。朝日新聞の松本さんのツイートでしたけど、B リーグと良いコミュニケーションが取れてないと。試合が多くてメンタルもフィジカルも疲れてるのはわかるけど、FIBA のウィンドウの時は集中したい、私は中途半端が嫌いだ、いいチームを作りたい、今いる選手には感謝、アメリカにはレブロンが出なくてもデュラントが出る、日本はそういう選手とはいないのだからもっと考えてほしいと、おこですということで、ただねやっぱりそのタイムライン違うんですからね、いやいきなり来てオリンピック後にそんなこと言われてもって思う選手もいるということなんでしょうね。
ね
はい
はい。
そして、その ホーバスさんのアソシエートヘッドコーチ、コーリー・ゲインズさんという方が出席したそうです。うん、この方ですね、NBA 複数チーム、アシスタントコーチ、うん、あ、違うな。現役を複数の NBA コーチやって、アシスタントコーチすごいですね。サンズ、ニックス、ウィザーズでアシスタントコーチを歴任ということだそうです、う
ん。はい。
まあ、こういう方も来て、またいろいろね、選手たちとコミュニケーションを取っていただければと思います。
はい。
最後の話題なんですけど、まあ、罰金だけじゃないんだって思ったっていうだけの話なんですけど、B リーグが熊本ボルターズのジョーダン・ハミルトン選手に1試合の出場停止と罰金5万円を課すと発表ということで、まあ、何したかっていうと、今月20日のアルファーズ戦の試合終了後に、うん、自陣のベンチ椅子ですね、椅子を蹴り上げたということで1試合の出場停止ということで、
試合終了後に、
試合終了後ですね。
そうですか。
結構なんか試合出場停止って結構重いなっていうのでちょっと驚いたっていう感じですね。まあ罰金とかね、いいとして。
そうだな、まあ日本はな、なんかまあわかんないです。もうそれに関してはもう僕は多分なんかザ・ジャパンの感覚とはちょっと違うんで、僕は。僕はいまだに去年の B3 リーグでアシスタントコーチに怒鳴ったので僕は退場させられたのをいまだに根に持ってますから、リーグには。初めて聞いたわ、そんなのと思って。
またでしたね、インスタグラムの方で、
はい、
ベンチの前でひざまずいて。祈りを捧げてるヒルキケンジっていうのが載ってました。
ああそうです、あれはでもあれは感謝をしてるんですよ、チャージングを取ってくれてありがとう神よっていう神は私にチャージングを使わした
なるほど、
はい、というシーンです
大変だな、ヘッドコーチもいろいろ
楽しんでやってます
はい、というわけで、今週のトピック、私が用意してきたのは以上なんですけど、なんかひるきさんあります？
大丈夫ですね、
はい、それではピックアップゲームのコーナーに行きましょう。
はい、
ソーエクスペリエンスプレゼンツピックアップゲーム、友人や家族への贈り物探しにお困りの方へ、ソーエクスペリエンスのギフトはきっかけのギフトです。例えば、ゆっくり休んでほしいパートナーに個室スパ&エステチケットを、結婚したての友人夫婦に何百ものコースから2人でできる体験が選べる4-2 ギフトを、こんな時でもお出かけしたい子供がいる友人に公園で役立つグッズがお取り寄せできるパークライフギフトを、さまざまな贈り物の用途に合わせて体験ギフト、お取り寄せギフト、カスタムオーダーのギフトをラインナップ。3000円台から5万円台まで幅広い予算に対応した50種類の商品があります。一度はやってみたかったこと、こんな機会がなければできなかったこと、ソーエクスペリエンスのギフトを送って実現してもらいましょう。
今週は18日金曜日に行われた B3 第20節長崎対埼玉のゲーム1をピックアップします。先ほどねオープニングでコメントありました通り、今週末本来であれば岡山対長崎の大一番があったはずで、うん、まあ、そのスカウティングがてら見るという予定だったんですけど、なんと、はい、試合が中止になってしまったということで、うん、逆にでもあれですよね、岡山さんの作戦とかも気にせず、今日はネタバレを恐れずに喋れるかもしれない。
ああ、まあそうですね。
はい。ということになっております。まあ、長崎の方はもうね、これを聞いてる方もご存知の通りですけど、天皇杯で B1 の渋谷を相手にアップセットをかましたなど、バスケ界を驚かせています。うん、B3 トップを走っていて、なんとオフェンシブレーティング 117.0、ディフェンシブレーティング 85.7 で両方1位ということで、
うん、
まあまあまあ強い。長崎。はい、 で、一方の埼玉は、まあ去年がボロボロだったんですけど、見事に立ち直って現在 B3 7位につけています。注目はオフェンシブレーティング 108.7 っていう数字で、これ、長崎、RT 千葉に次いで3位のオフェンス力を持っていると。で、一方、ディフェンシブレーティングが 96.7 でリーグ8位ということで、まあオフェンスが得意、ディフェンスが課題のチームになっています。
はい。
両チームのスタメンです。長崎、狩俣正也、松本健二、リオン、高平寛治、マット・ボーンズ、ハビエル・カーター、対する埼玉は長島蓮、佐藤文也、新川啓太、ウィル・クリーク・モア、ライアン・ワトキンスというスタメンです。最初ね、埼玉の試合の入り方が非常に良くて、第1クォーターは3点埼玉リードで終えるんですが、まあ、第2クォーター、第3クォーターと長崎は本来の力を見せ、ペース握ります。第3クォーターを終えた時点で13点長崎リードと。まあ、このまま長崎が圧勝で終えてもおかしくないような展開だったんですけど、埼玉がね、再度第4クォーター巻き返します。結構積極的にバスケットにアタックする姿勢が目立って、長崎がチームファウルが先に溜まると、徐々にね、それをきっかけに点差が縮んでいきました。はい、最後、89対85までなんと迫ったんですが、最後ね、ボール蹴ると、ギブスのダブルファールのあたりから流れが止まっちゃって、最終的には長崎がコントロールして勝つと。はい、最終スコア96対92、長崎勝利という試合でした。個人スタッツですが、勝った長崎はマット・ボンズ 24.14 リバウンド、ジェフ・ギブス 22.4 スティール、狩俣正也 21点、松本健二、リオン11点、負けた埼玉はウィル・クリークモア24点、長島蓮16点、4アシスト、佐藤文也15点、ライアン・ワトキンス14点、14リバウンドということで、先週言った通り、
はい、
あのブロンコスの泉修学ヘッドコーチにコメントをもらったので、まずそれをお伝えしようと思います。
もらえたんですか？
もらいました。
はい、
あれは89対85の時のダブルファールとか謎の判定がなければテクニカルもなくフリースローを打ててたのでマジでわからなかったです。笑いでまず1行に入ってましたね。戦術面では1試合312.3本決めてくるチームだったのでそこを抑えるようにしました。狩俣選手に決められたけど8本に抑えて確率も 30% 以下だったのは良かったです。けどギブス選手がなかなか止められなくてフリースローを与えてしまったのが響きました。1試合フリースロー15本目いくぐらいだったけど30分の22だったので、結論としてはギブスでした。笑い。オフェンスはプレッシャーに負けないでボールをしっかりコントロールすることを意識しました。よく B1 の試合を見ていて秋田のディフェンスのシステムとかも見ていたので結構点の取り方は練習からイメージしてできていましたね。長崎も秋田にいた感じのディフェンスだったので今年、というコメントをいただきましたが、
はい、
ひるきさん的にはいかがだったでしょうか？
まあ両ゲーム通じて、まあ、長崎の試合両方見たんですけど長崎埼玉
の。おお、そうですね。 はいはいはい、
うん、もう泉コーチが言っていることはそのままでまず大前提として、プレッシャーに負けない、はい、のとスローダウンさせるっていうことは非常に大事なんですよ。僕らも、
はい、
もう彼らとやるときにはそういうことを意識はすごくしていました。長崎って多分強度が特にその一発目の、ディフェンスの強度っていうのは B3 リーグでも随一、まあ言ってしまえば日本でも結構かなり高い強度の、はい、チームではあると思うんですよ。ただまあ、その分やっぱりリスクは背負ってるわけですよ。破られた際に結構ボンって破られてしまうっていうのはあるので、
はい、
なんで、そこは埼玉がやろうとしてることっていうのは間違ってはいなかったと思いますし、スリーポイントを消すっていうところもやっぱり彼らの期待値を消すっていう意味ではかなり、得策ではないのかなというふうには思いますね。ただまあ両ゲーム通じてもう僕が今2試合見たんでさすがにあれどのゲームの何クォーターだっけなみたいなのがそんなにこうパッと出てこないんですけれども、長崎って僕多分日本で一番リスタートが早いと思うんですよ。
早いっすね。
だからすごい、試合を通じてみるとやっぱりまあ長島選手がこう苦労してペイントタッチして外からシュート打ったりとか、まあ、佐藤文也選手が、ね、相手が目の前にいる状態でもそれでも決めてきたりとかっていうところが何回か見られましたけど、
はい、
それの3秒後にはもうボンズがレイアップフェイってっていう
すごいですね。
だから早いですね。でそうするとやっぱり結構相手チームも対策を考えなきゃいけないというか、やっぱ危機感を持たなければいけない。例えばジャンプシュートを打つときに、ああ帰んなきゃってもしかしたら考えなきゃいけないし、
はい、
レイアップの時に本当だったらもうちょっとファウルドローするために体を預けたいんだけれども、うん、そうすると戻れないから、
はいはいはい、
考えなきゃいけないとかっていう、なんかすごくいやらしいな、長崎嫌なチームだなって常々思いますよね。
初年度でこれだけ作り上げたのはすごいっすよね。
うん、であの長崎の何がやっぱり評価されるべきかっていうのは、そのもちろんね、ボンズてか、まあ所属してる選手でスペシャルな選手はいますけれども、
うんうん、
けどそれなんて言うんだろうな、本当にこう名前とか経歴ではなく、ちゃんとこうチームのコンセプトに沿って、
うんうんうん、
このチームにいるべきかどうかっていうのを獲得してるなっていうのと、選手たちに遂行してもらってるなっていうのが、やっぱり長崎がこう敬意を払われるべき理由の一つなのかなというふうには思うんですけど、うんうん、まあ言ってしまえば、松本選手とかは B2 でもやっぱりあんまりプレイタイムがなかった。で、まあ、当時の奈良はすごく悪い言い方をしてしまうと、今の B3 の多分真ん中ぐらいになっちゃうのかなっていうぐらいのバスケットしてたんで、当時は。
はいはい、なるほどね。
あんまりいいバスケットをしてるとは思えなかった、当時の奈良は。
はい、
うん、なんで、まあ、そういうこととかを考えると、で、まあ、近藤選手とかもB1 にいましたけれども、B1 途中で辞めたりとか、はい、ね、でその、うん、なんで辞めたかどうかっていうのも、なんか、まことしやかにこういろいろこう噂がね、業界内で回ったりとかして、本人があんまりいい
印象
がなかったりとか。
うん、そうなんですね。
そう、いや、まあ、やっぱりほら、シーズンを途中で辞めたりとか、チームがポンポン変わっちゃうっていうのは、ね、
あ、まあまあ、確かに確かに。
さっきの
普通のサラリーマンとかでもそうですもんね。
うん、
なんでそんなあんた転職してんのっていう質問を食らいますね、面接
の。で、まあ、さっきの双方合意の話じゃないけれども、表に出ないから。
はい。
うん、で、まあ、どうしてもやっぱり、そこを敬遠されがちだとは思うんですよ。
はい。
うん、でも、その中でも、やっぱり、長崎はすごく、選手をどこにどう当てはめるか、どういうバスケットをしたいのかっていうのが、すごくちゃんと絵を描いた状態で選手を撮ってるのかなっていうふうに思えたんで、
はいはいはい、
そこはやっぱりで、長崎にしてもそうですけど、埼玉も、オフェンシブレーティングがすごく高いで、はい、その理由の一つとしては、やっぱりシュート力っていうのはすごく、ね、いいバスケットをすることってすごく大事、ボールムーブメントもすごく大事で、それが別に仮にワンオンワンから相手のディフェンスをブレイクダウンするのか、パッシングゲームでブレイクダウンするのか、通面ゲームでブレイクダウンするのか、トランジションでブレイクダウンするのかって、いろいろこうね、手法は、違うかもしれないけれども、はい、いいショットを打ちたいっていうのは大前提としてあると思うんですよね、どのチームも。
そうですね、はい、
うん、ただそのシュートが入らなければ何も意味はないわけ。
そうですね。
っていうところでいくと、長崎のスカウティングしてても、埼玉のスカウティングしてても、シュート入るうぜーってなるんですよね。
なるほど。
うん、まあ、なんて言うんだろうな、そのクローズアウトを、もちろん選手によって種類を分けたりとかっていうふうに、どこのチームもやってると思うんですけど、どれだけクローズアウト行くかっていうのを事前に話し合ったりとか。
はい。
うん、そういうのをやっぱシュート入るチームってどうしてもペイントに対しての意識がおろそかになってしまって、ペイントタッチをされる、ローテーションに持ち込まれる、クローズアウトしなければいけないっていうのが、ね、うん、結構多かったりはする。後手後手に回ってしまう、どうしても対策として、
はいはい、
うん、
長崎のねボール回ってる時まさにそんな感じですもん ね、
そう
ね、次から次へカウンタードライブからペイントタッチされて、また裁かれてみたいな。
だからまあ、ファイブアウトをしてるチーム、まあ僕が今年、今季見る限りは、まあ長崎、山形、うん、あと横浜エクセレンスもそうかな。 なんだけれども、やっぱすごく完成度が高いな、スペーシングもいいし、ディフェンスがどこから来たときにどの選択肢をするっていうのが、多分ちゃんとケースバイケースで練習してるんだろうなというか、意思統一されてるんだろうなと思うような、アライメントでしたね。
なんか素人目に見てても、まあ、確かに埼玉もやっぱスリーうまいんですけど、うん、素人目に見てても長崎の方がちゃんとコーナーにいるんですよね。なんか埼玉の選手とかちょっと気抜けるというのか、それとも運びに不安があるかなのか、ちょっと理由は分かんないですけど、
うん、
コーナーにせっかく待機してたのにミートをボール側にパス側にミートしちゃってコーナーじゃないところからプレーが始まっちゃったりとか、
うん、
結構あるんだけど、もうずっとちゃんといますもんね。なんか長崎の場合は、うん、絶対変に潰さないというか、
まあ、おそらくは、まあ、狩俣選手であったり、あとはそのボンズとかジェフ・ギブスがもうあそこはポイントガードというかボールハンドラーがその辺なので、
はい、
うん、なんでそこに対しての信頼度っていうのがすごく高いのかなというふうには思いますね。
そうですよね、
うん、
いやボンズはやりづらいでしょうね相手は。
うん、ボンズはやりづらいですね。まあ、ただこの日あの埼玉に対して、ね、ボンズは3ポイントが、3-0なんですけど、
はい、
岡山が、今シーズン初めに対戦したときにはもう5本ぐらい入れられたんで勘弁してくれよ。
やばいっすね。あの動きでさらに外もそんな決められたら本当に止めようがないっす、
はい、なんで、うん、まあでも見応えはすごく十分だったと思いますよ。
やっぱり面白かったです
ね、うん、埼玉とかも多分埼玉今年取り上げるのは初めてなんで、すごく、まあ、あとは僕ら二人が結構いじくってますけど、埼玉のことをね。
プレーでなくね。
そう、ただ、埼玉すごくやっぱり長年苦労していて、ファンの皆さんとかもやっと戦えるチームっていうのをすごくこう待ち望んでいた部分があって、
はい、うん。
で、去年はもうお金をかけないっていうのを明言していて、まあ、もうちょっと最低限はかけようぜとは思ってたから僕らに結構いじられてたんでしょうけどっていうところもあったりと
か、今年は、はい、
コート外のこともあったりとかするんですけど、結構補強がどれもハマってて、まあこれがねたまたまなのか狙ってやったのかわかんないですけど、長嶋選手であったりとか佐藤文也選手ってもうあまり期待値が、その期待というか、そのバスケット業界においてあまり期待が高くなかった選手たちをしっかりと拾っていって、今 B3 ではもうトップレベルの選手っていうのはもう間違いのないことですから。はい、
あ、期待値高くなかったんですね。なんか
あんまり
どっちだっけな、うん、多分長嶋選手かな、
うん、
これあれかな、あの泉ヘッドコーチにもコラム書いてもらってるんですけど、
はい、
このコラムに載ってるか載ってないか分かんないですけど、もう結構早い段階からなんか長嶋選手には目をつけててみたいな話でしたね、うん、その交渉が OK になったらすぐ長文で LINE 送ったみたいな話してた気がします、
うん、それはもう泉ヘッドコーチのグッジョブですね。
グッジョブってことですね。これして見てても、うん、なんかでもデータ的にも20数パーなんですよね3が。で、はいはいはい、本人しかもアテンプトもないです、 1.3 とかなんですよ、うん、
あんまり打たないですね、
あれだけボール持ってて、はい、ってことはもう本人も打つ気もないし、相手 もう打たないって分かってる中であれだけレイアップいけるって結構やばいっすよね、
うん、
いける時点でまず、
いやいや素晴らしいですよ。だから何をどうして金沢にいたんだっていう正直思っちゃいますよね、僕ら同じ業界。
なるほどなるほど、うん、そういうことなんですね。
そうそう、
いや、びっくりしました、あのプレーは。はい。そんな、いや、でも、まあ、いい試合で、これでもちょっとこの方式いいっすね。結局、ひるきさんが言った、このもう、どっち見るとか言わないで、おとなしくちゃんと2試合の結果を見て、いい方を見ようっていうのは、もうこれで、これでいい気が、それが正解な気がしました、今回で。
だから、2試合のスコアを後から見て、
はい、競った方
を選ぶっていう。
はい、 そうですね。あと、
それにしましょう。
はい。それにしましょう。
はい。
あと、そういえば、名前が出てなかった系で言うと、ボールケルって、なんか、まあ、かなり変わったプレイヤーですけど、
はい、
あの、こと、長崎戦に関してはかなり的確にボール運んでくれて、
うん、
すげえ役立ってましたよね。
集中してたんじゃないですかね。まあ、大体これ、彼、スタッツがね、アシストを8個取ってたらターンオーバー5個ぐらいしてるような選手なんですけど。
そうなんですね。
うん。でも、この試合に関しては。
この試合少なかったですよね。
結構、まあ、ただ2試合通じてずっと文句言ってたから。
ああ、最終的になんか彼のテクニカルとかで終わっちゃいましたもんね。
だから、で、
はい、
その僕もこれ選手には言ってて、すごい大変なんだけど、まあだからやっぱ長崎抜け目ないなと思うんですけど、その、はい、文句言ってる間に点取られちゃうんで、長崎は。
なるほど、確かに。
その文句言うのにもカテゴリーがあるんですよ、もちろん。
はい。
で、そのなんていうの、もう残っていつまでたってもダラダラ文句言ってたりとかっていうのと、文句言いながら一生懸命帰ってるのって、結構大きな差があって。
なるほど。
そう、だから僕とかは、いや、文句言ってもいいけど、ディエンスで絶対穴開けんだと思う。戻りながら文句言うみたいな。文句言うんだったら、ね、そこまでレフリーに対して伝えたいことがあると思うんだったら、はい、それは分からんでもないから、ただもう絶対に帰ると、チームメートに迷惑をかけるっていうことは別に外国人と日本人にも言うんですけど。
いや、その通りですね、確かに。
ただ、ボールケルさんに関しては、割と結構、一歩二歩
って
文句ですね。戻れなくて点取られてみたいなのが多かったんで。
なるほどね。
はい。
確かに。
はい。
はい。
というところです。
いや、B3 もレベル高いっすね。
B3 だから、これでちょっと、まあ、スタンディングが、まあ、
はい、
順位表ですよね。
はい。
順位表が結構すごく変なことになっていて、まあ、要するにゲームを、
試合が足んないからか。
そうなんです、そうなんです。だからもうゲームがね、4試合も6試合も差がついちゃってるところがあったりとかして、すごく変な状態にはなってるんですよね。
岡山さんは少ないですよね、確かね。
僕らは今30試合ですね。だから鹿児島とうちが30試合、アルティーリが多分一番少なくて、今、28試合しか
出てきてない
。
そっか、そう考えるとベルカすげえな、ね。34試合やって2敗しかしてないんだ。
そうですね。だ岩手は逆に、かなり、
本当めっちゃやってる。
38試合。
なるほど。
っていうところではありますね。
どうなることやらですが、でもまあまあまあ、言うてでもあれですよね。2位のアルティーリも24勝4敗だから、まあ立派な数字、ちゃ立派な数字ですよね。8割5分7厘なんで。
そうですね。
あと何試合残ってるっておっしゃってましたっけ、
あと何試合残ってましたっけ。なんかゲームが相当あれなんで。
そっか、それも分かんないのか。
そうなんですよ。トライフープに関して言えば、
はい。
2、4、6、8、12。
あ、うん、でもアルチバ戦もあるんだ。
そうなんですよ。だから、12ゲームで4ゲーム差をひっくり返すと、僕らは B2 なんで。
自動的なね。はい。
で、そのうちの2試合が千葉なんで。
はいはいはいはい。
だから可能性としてはなくはない。ただまあ、鹿児島にも負けてもらわなきゃいけないから。
うん、ああ、そうか。
そう。ただ、鹿児島も、鹿児島も鹿児島で、割とアルティーリ戦も残ってるし、うん、静岡戦も残ってるし、埼玉も残ってると、結構強い相手が残っている、というところでは
あるん
ですよね。
なるほど。
うん、
面白くなってきましたね。
そうです。ただ、まあ、鹿児島に関して言えば、金沢、はい、品川、横浜っていうのが残ってるんで、まあ、山口、岐阜も残ってるんで、結構鹿児島は割と有利かもしれないですね、この争い。
なるほど。なるほど。
はい、面白いですよ。千葉は長崎、鹿児島、 岡山、岩手と結構まあ強いところが残ってはいるんで。
本当っすね。ああ、なんかまあ、かわいそうってね、言う言い方も品川には失礼だけど、品川の2試合が中止になったんですね、RT 的には。
そうです、そうです、そうです。
やってくれよと。
だから、まあ、
そうなってはきつつ、当然そうなってきちゃうんですよね。
だから考え方でいくと、RT からしたら、僕らとの試合も絶対負けられない、鹿児島との試合も負けられない。で、かつ長崎も最低でも 1-1 に持ち込まないと、3ゲームをひっくり返されたら、千葉と鹿児島がひっくり返るんで。
はいはいはいはい。
結構これは B3、順位的には面白い争いになってきたよというところです。
アルティーリさん、この4月地獄っすね。
うん。
長崎、岡山、静岡なんだ。まあ、そこのね、はい、その前後うまく乗り越えようと。なるほど。
はい。
はい。あ、そっか。ってことは、これ、可能性としては、まあまあもちろんね、岡山さんが2位に行きたいところではありますが、鹿児島さん2位で鹿児島対岡山っていう、この昇格争いになることも、
全然ありえますね。
全然ありえるってことか。
そうですね。
面白い、ね。すごいことになってんな。
はい。そうなんです。で、岩手も、はい、そんなにゲーム差が離れてるわけじゃないんで、ちょっと勝率が、
うんうん、
こう、ゲーム数に差があるんで、変な感じになってますけれども、はいはいはい、岩手もまだ2位を狙える位置にはつけてるんですよ、実は。
すげえ、混戦。
はい。
なるほどね、
はい。
いや、僕ね、ついにこれを機に B3TV 入りましたんで、見たいと思ったらいつでも、いつでも見れます。
見にくくてしょうがない B3TV ね。
いや、B3TV はね、ちょっとせめて一択30秒早送り巻き戻しのそれだけつけてほしいですね。
そうっすね。
もう解説とかはそのままいらないから。
うん、
もうそれだけつけてくれたらだいぶ助かるんですけどね。
僕らはそうですね。
はい、はい。そんなわけで、B3 も楽しくなってきましたが、来週は、はい、日本代表見ましょうかね。26日にチャイニーズ・タイペイ、27日オーストラリア。競りそうなチャイニーズ・タイペイか。でもオーストラリアも別にもうこの状況だと1軍が来るわけじゃないから。
あれそうですね、でも、オーストラリアの場合はあの B リーグの選手が見れる可能性があるんで、ちょっとオーストラリア見たいなと思ってます。
はいはいはい、そういうことか、うん、そうですかね。
アンガス・ブラント、はい、ニック・ケイ、あとはバーグですかね、香川の。
はいはいはい、香川コンビとニック・ケイということですね、うん、なるほど、面白そう。じゃあ27日の日本対オーストラリアにしますか。
はい
はい、それにしましょう。あっさり。ということで、うん、この番組では各コーナーのスポンサー様募集中です。ご興味ある企業様は Twitter でご連絡ください。そして聞いてくださっている皆様、ご意見ご感想は Twitter でハッシュタグトラッシュトーキングセオリーでお願いします、はい。今週も投稿をいただいているはず、いただいてます。少々お待ちください。
はい。
最新トラッシュトーキングセオリーいきます。宮島トンボのチームを信じるタンちゃん、高校の頃一桁点差で負けたら選手と監督の責任が半々、5点差以内で負けたら監督の責任と言って、4点差ほどで負けた時に 謝ってくれたことをふと思い出しました。ゆうきさんはどのように考えられますか。私は何点差でも選手監督の責任がゼロになるわけではないと思いますが、
うん、
そんな話あるんですね。僕聞いたこともなかったな。
まあ、基本的に何点差だろうが負けたら監督の責任、勝ったら選手のおかげっていうのが、その、
うんうん、
僕はよくそうやって言いますけれども、まあ実際そんなわけはねえんだけどね。いや、頭の中では、
はい、
もう、あなたたちね、それは負けて当然ですよみたいなプレーの時もあるし、選手たちも分かってるし、はいはいはい、そんなことは。
はいはいはい、
でもやっぱりコーチって、その、うん、時として彼らを必要以上に厳しくして背中を押してあげることであったりとか、うん、必要以上に甘やかして彼らがコーチであったりスタッフ陣クラブによって守られてるっていう風に感じさせるのか、いろんな タイミングがそれぞれあると思うんですよ。まあ、ね、言い方は変ですけど、やっぱり家族であり、まあ、子供って言ったらちょっとなんかそこまで大きなものではないんだけど、子供みたいなもんなんですよ。子供ってやっぱそうじゃないですか。
はいはい、うん、確かに。
そうだから、それに近いものは僕は考えながらはやってはいますかね。でもまあ僕は結構試合の後とかに、いやまあこれはどう僕が頑張ってもこれは負けますよみたいなことは言ったりしますけど、
こんなことやってたらさすがにダメだよと。
まあでもそれ負けた後にはあんま言わないですね。その前に言いますね。その練習とかで結構言います
ね。
結局俺は試合中に5回しかタイムアウトを取れない。で、まあコーチ陣と最初僕タイムアウト中喋るんで、まあ、実際はね40秒とかそんなものなんですよ。ってことは200秒しか試合中に君たちと顔を見て喋れない、うん、後のことは全部あなたたちが解決しなきゃいけないって考えたの、うん、この練習で準備ができてると思いますか、うん、みたいなことは言ったりはします。
はいはいはい、
はい、うん、結局はねプレー決めるのは彼らだから、その試合中に。
そうですよね、うん、
そこを、うん、でも結構日本だとまあ言い訳してコーチがああだこうだっていうチームが多いのを今まですごく見てきたんで、
へ
え、僕はやっぱそんなチームは作りたくないなって思ったんで、
結構なるほど、
はっきり言っちゃうときは言っちゃいますけどね。
うーん、まあでもそれもそっか、監督とね選手によって違うんですね。
予報が多分いろいろあると思いますよ。多分ね、しかもカテゴリーによっても違いますし、その高校生であれば、高校生であればまあ
その結構1から10まで行ってあげないと、
うん、っていうこともあるだろうし、だからまあ本当にケースバイケースだとは思いますけれども、まあとはいえそのどんな方法でもいいから、その厳しくするでも彼ら選手を擁護するでも、はい、監督が選手たちの味方なんだよというところは絶対に見失わせちゃいけないというか、疑問疑わせちゃいけないなというのはコーチの仕事だと思いますね。
ああ、なるほど。
うん、もう一瞬でも、
はい、
これは俺のためじゃなくてコーチが自分の自尊心を満たすためになんか俺ガタガタ言われてるなとか、うん、自分がかっこよく映るために今メディアに向かって、うん、今回は僕のせいですって言ってるなとかっていうのが
バレるんだ。
見えたら多分選手の心は離れていくと思いますね。
うん、なるほどね。面白い。
うん、だからね、ちょっと話を巻き戻すと、はい、安西監督、ブレックスの、
はいはいはい、
が比江島選手に対して。
はいはい、
メディアの質問がね、なんかのプレー、プレーオフでしたっけ、あんまりパッとしなかったのが。
あ、去年のファイナルじゃないですか。
ファイナルか、そうだ。で、はい、ね、比江島選手に対して、ちょっとメディアが、ね、まあ、意地悪だったのかもしれないし、まあ、答える義務があるっていう、まあ、そもそもその議論をするに足る。
もしもし。
すいません。
はい、
そもそもその議論に足る、はい、内容の質問ではあったわけじゃないですか。で、
はいはい、
人によってはあれを安西監督が、
はい、
不必要に、まあ、というか過剰に比江島選手を守ったという見方ももちろんできると思うんですよ。
はい、ああ、なるほど。
うん、でもあの時に多分安西監督がしたかったことっていうのは、
はい、
やっぱり比江島選手の味方であることを彼に何よりも伝えたかったっていうのは大きかったかもしれないですね。やっぱり選手の心をつかまないと選手は動いてくれないんで、絶対。
はい、そうですね、
うんうん、というちょっと質問のお答えになってるかわからないですが、
うん、
はい、
まあそういろいろなね側面があるということは少なくともお分かりいただけたでしょうということで、じゃあ続いての方いきましょう。
はい、
たくみさん、
うん、
ダブドリ最新号の菊池選手のインタビューで、自分はチーム内ではディフェンスが上手い方ではない発言に衝撃を受けたのと同時に、田中選手と小坂部選手が上手いとおっしゃっていたので、腕をむやみやたら使うよりもしっかり足を動かして体全体で相手のコースを塞ぐ選手が 菊池選手のディフェンスがうまい定義なのかなと感じました。最近ディフェンスのプレッシャーはどこのチームも激しくなっていますが、その分ハンドチェッキングなどでファールを取られ選手がなんでとなっているケースが増えてきた気がします。菊池選手は分かった上で腕を使っていたり体を当てているイメージです。国際試合でもファールを取られることが多いので腕の使い方についてお二人にいろいろ話してもらいたいです、
うん、
関係ないですけど個人的には中東選手のディフェンスが好きですとのことです。
はい
はい、
はい、よろしいですか発言
お願いします。はい、
もう質問をツイッターの140字以内に皆さん収めてください。
3ツイートにわたって質問してくださいましたね。
はい、まあそうですね、まあなんか今すごく物事が移り変わっていく時期なのかなってちょっと思ってますね。この B リーグがやっぱあのオリンピック出て、うん、ワールドカップ出て、あと NBA 選手が出てきてとかっていう中で、
はい、
うん、あの結構日本ってやっぱハンドチェックであったりトラベリングであったりとか、まあ、簡単なコンタクトであったりとかっていうところが結構なったりならなかったりっていうところが基準がね、うん、世界と違うみたいなところがこう言われてきてるのが今現状だと思うんで、
はい、
まあなんでそれでいくと今模索してる最中なんじゃないですかね、レフリーとかも。
なるほどね、ハンドチェッキングが多いよね日本はみたいな話はよく聞きますね、
うん、
ただ僕は高いカテゴリーでやってないんでそうなんだぐらいにしか思ってなかったんですけど、
まあ多い、でもヨーロッパもまあまあありますからね。アメリカは割と綺麗なんですよ、ハンドチェックに対して笛が厳しいというか。
あ、まあ NBA の影響もありそうですよね、一気にダメにしたから。
うん、だからそこはまあで大体日本に来る外国人ってアメリカ人なんで。
ああそうですね、
特にまあ昔で言えば、
はい、
うん、なんでまあそういった理由もあるのかなとは思いますけれども、でもだいぶ綺麗にはなってきたんじゃないかなと思いますね。そのハンドチェック云々っていうよりかシンプルにフィジカルの弱さっていうのが露呈されてて今苦戦してるんじゃないかなと思います。
あーなるほど、
うん、ハンドチェッキングっていうよりかはそのフィジカルがね追っつかないがゆえに、
あ
強さ速さ高さっていろんなフィジカルの強さがあると思うんですけど、
はい、
そこがねやっぱりどうしても世界の強豪国と比べるとまだ同じではないから、
うん、なるほど、
ってなった時にやっぱり手を使わなきゃいけないからハンドチェッキングになったりとかっていうことなんじゃないかなって僕は思ってます、
ね、なるほどね。
あとは普段のレフェリーの質の統一、
うん、
うん。でもそれもね徐々にっていう話だから、
まあそうですよね、急にはって感じですよね、
う
ん、
ディフェンス上手い選手誰ですかね、東芝さんどうでしょう。
もうでもこのなんか今年ピックアップゲームを見た中で言うと長谷信やばかったなって思いましたけど、
あそうですね、いいです、
その常に正面にいるじゃんっていう、
うんうんうん、オープンコートとかでね、はい、そうですね、まあオープンコートでディフェンスがうまいのとハーフコートでディフェンスがうまいのと、あとはビッグマン守るのがうまいのとって、これいろんなカテゴリーがあると思うんですけど、あとオフボールオンボールも違うんで、
ああそれで言うとやっぱイカルガ選手の話ばっかり今日してるけど、
うん、
イカルガ選手まあそんなタッパはないじゃないですか、80何センチあるのか知らないけど、
うん、
90はないですよね。で、うん、やっぱりあのスイッチされてポストアップされてもめちゃうめえなって思いますね。なんかあの、
うんうんうんうん、
外国籍がやっぱりターンラウンドジャンパーとかを狙ってくるじゃないですか。
うん、
その1回の振りで絶対あの負け、まずフィジカルで負けないでし、あの詰めれるんですね。ターンラウンドジャンプ打ってる間に詰めてですね、なんかいい体勢で打たせないように、
うん、
やっぱすげえなって、なんかこういろいろこっちはあの横も動かなきゃいけないし体も強くないとああいう風にはできないんだろうなって思った記憶があります、
うん、はい、そうですね、イカルガ選手もそんなに僕ら褒めるんだったらイカルガ選手呼びましょうよ。
聞いてみましょうか、
イカルガ選手を呼んで、もう僕たち2人が、はい、いやイカルガ選手いいですよねとかって褒めるのをイカルガ選手がもうそうっすかみたいな を1時間お届けするっていう。まあもう自分のはよくわかんないですねみたいな、なんかあんま考え、あのなんかそんなで普通にできるっすみたいな。
そうっすかっつって。いいっすね。やりましょうその回。
まああの鵤選手が今のノリなのかすらわかんないけど。
根拠ないんだ俺、知ってんのかどうか。そういうキャラだろ。
まあなんで、はい、まあ遠藤選手
は。ひるきさんは。ああ、遠藤選手ね、はい。
オンボールはやっぱうまいっすね。
あとね、あれだな、なんか、ちょっと崩れてた川崎が、長谷川拓実選手が入った時にめっちゃローテーション良くなったっていうのは見たことあります。あそこはね、パブロ・アギラールも結構うまいイメージなんだよな。
賢いですよね、川崎の選手は、総じて。
そんなイメージありますね。ただまあそれはまた違うんですよね。そのオンボールがうまいっていうのとね、こうローテーションをこう、味方に声出しながらやっていくみたいなの。
はい。
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 はい。そんなところでしょうか。続きまして、欧州の、じゃないや、失礼しました。北欧のラーメン屋さん。
はい。
欧州で和食店に勤めているバスケ好きです。うん、TTT いつも聞いています。ありがとうございます。初投稿です。ひるきさんに質問をさせてください。
はい。
他競技ですが、現地での食事サポートの依頼を先日いただきました。海外遠征中の食事上についてご経験を参考のためお聞かせいただけませんか。
どうです。この方、あれですよね。あの、北欧のラーメン屋っていうだけあって、
はい、
北欧の某都市で永住ビザを取得し、独立を模索中、北欧の、寒そうな地域の人たちに温かい日本食を届けたい。すごいですね。まあおそらくツイートでスウェーデン人がどうたらとかって出てくるんで、スウェーデンにいらっしゃるのかななんて思うんですけど、いいですね。じゃあ皆さんスウェーデンに行った際にはこのアカウントに DM を飛ばしてご飯を食べて行ってください。
いやー行きたいけどな。スウェーデンね。
スウェーデンのイメージあります？僕なんかイブラヒモビッチしかイメージないんですけど。
いや俺も全く一緒。あのサッカー何でしたっけ、はい、いましたよね。イブラヒモビッチの前にもすげえやつ。
ラーション。
ボス狩りの。ラーション。はいはいはい、そう、そのイメージ。あ、ひるきさん、はい。あの、ごめんなさい、スウェーデンのイメージの最中に申し訳ないんだけど、3X で代表入ったとき、どこで試合したんですか？
台湾と、モンゴルです。
モンゴル？
モンゴル、ウランバートン。
モンゴル、すごいですね。食事場とか大変そうじゃないですか、ウランバートン。
食事場は結構大変でしたね。まあ、でもなんか、はい、まあ、一応やっぱ代表だからいいホテルに泊まるんですよ。で、まあ僕、代表じゃないときも、一応クラブで国の代表で行くじゃないですか、3X って。
ああ、そっかそっか。
だから例えば、はい、チーム岡山とか。
はい。
でその時は世界大会何個も出てるし、いろいろヨーロッパとかも転戦してたんでやってたんですけど、そういう時とかもまあ結構ごってりしたものが多いは多い。あと野菜が日本の野菜と違うから、
はいはいはいはい、
その純日本人の人は辛そうだなとは思いましたね。
ああ、だからそういう、
うん、
その仮にこの北欧のラーメン屋さんみたいにサポートしてくれって依頼が来たとして、うん、じゃあ美味しい料理を振る舞おうというよりは、うん、ちょっとこの日本人に合った調味料なり野菜なりを作り、調理法などを提供した方が選手的には嬉しいんですかね。
まあ、その野菜がなんか日本食っぽくなるようにアレンジをしなきゃいけないとかっていう話になるんですけど、まあまあ話を戻すと、代表の時は結構代表のスタッフの方が結構うるさかったです。あれ食うな、これ食うな、これ食え。
おお、なるほど。はい。
なんで はい、まあ、煩わしいといえば煩わしかったですね。だからその結局、あのいや、もちろん良かれと思って言ってるし、代表のスタッフも仕事だから言ってるから、ちゃんと、で、僕らも仕事で言ってるから代表で言ってるし、言うことは聞くんだけど、
はい、
ほら、なんていうの、僕とかは海外経験もずっとあるし、どんなホテルのグレードどういうことで、うん、まあ、どれを食ったら当たる可能性があるかとかっていうのもある程度把握してはいる。
なるほどね。
はい、で、まあ、そもそも僕は体がね、そんなにがっつり日本人じゃないから、じゃあ何で腹壊す、壊さないとか、なんか自分で結構みんなわかるじゃないですか、自分たちで。
ああ、はいはい、
うん。だから、まあ、3人制ぐらいの代表だとちょっと煩わしかったなとは思いますけど、多分フル代表とかだったら、事前に選手たちがどういうものを食える、食えない、その好き好みじゃなくて、体的に。
はい。
とかは事前に多分ヒアリングとかしてってやってんじゃないですかね、うんうん、でサッカーとか野球とかになるともうシェフ持ち込みでしょ
はいはいはい、そう聞いたことありますよね、
うん、だから問題ないんでしょうねとは思うけど、まあだからマイナー競技ですよね、うん、多分スウェーデンで行われる大会とかだったらそんなにね、あのバカでかい大会ではないだろうから、まあもしかしたらウィンタースポーツの可能性が高いし、
うん、確かに、
うん、だからどうなんでしょう、ね、でもまあ結構当たるのを心配しますよね。
まあそうですよね。一最悪がそれですよね。
そう。で、僕もやっぱり、僕って結構食に無頓着なんで。
あ、そうなんですね。
あ、なんか別に、あの、すごい極論言えば、別にプロテインとビタミン剤食って生きられるんだったら、別にそれでもいいやとか思っちゃうタイプなんですよ。
マジっすか、そこまで。
全然いける。食事を、美味しい食事は、人とするものだと思ってるんです、はい、僕は。
ああ、なるほどね。
だから、一人でいる分には、もう、本当にさっき言った、プロテイン、ビタミン、寝るみたいなので、全然 OK なんですよ。
へえ、そうなんだ。
はい。
すごいっすね。それもそれで、ね。
じゃあ、なんで太るんだとかって言ってたら、まあ、なんかお菓子とか食ってっからなんだ、思うんだけど。
はいはい、食事としてはプロテインとビタミンでいいんだけど途中でお菓子食っちゃうという
意思弱いだけじゃんっつって
なるほどね、
はい、
はい、というわけで、
うん、
北欧のラーメン屋さんにお答えするんであれば、まあ日本食っぽいというか、まあまず当たるようなものはね、リスキーなものは当然出さないでしょうけど、
うん、
あれですね、ちょっと日本食に寄せたやつを作ってあげると、喜ぶ、バレると。
はい。
いうことでしょうかね。はい。そんなわけで、あと俺のツイートで、全然、どうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、アルティー千葉さんが限定で3万円のパーカーを売り切ったということで、
あ、それ何なんですか？僕全然なんかそれ追っかけれてなかったんですけど。
あのですね、もうまさに、そのまんまなんですけど、限定で、なんか千葉のブランドさんとコラボして、
うん、
1着3万円のパーカーを何着だか忘れて20着ぐらいですかね、
うん、
限定で売り出して、
うん、
取ったという話題でございました。3万円はやっぱりすごいですよね。買わないですよね、3万円のパーカーって普通。
ダブドリーパーカー3万円、売れますかね
売れないでしょうよ。俺も買わないもん、そんなの。いやいやいやいや、
そう。
いや、すごいんですよ。はい。
なるほど。じゃあ、ダブドリーパーカーが3万円でも売れるように頑張りましょう。
ブランディングを。ちょっとなんかもう、ブランディング全体的に変えていかないと、あれですよね。この雑誌、本体価格をもうちょっとまず上げて。3000円ぐらいにつけてね。高級路線感を出してないと。
どうしたらいけるっすかね。だからダブドリーパーカーだけど、うん、もう木村拓哉プロデュースで、木村拓哉の元には1円も入らないけど、木村拓哉はそれを表に言わずに売り出す3万円のダブドリーパーカー。
まあ木村拓哉のファンが買ってくれるんでしょうね、きっとね、
そ
ういう
時は。お布施で。
オフィスでね、まあで
も、こんな
木村拓哉じゃなくてもいいけど、だったら、はい。
綺麗に他人のふんどしで、
ああねえ、まあ何でもいいですもんね、そしたらね。坂道系でも。
はい、そうですね。
関根ササラがダブドリパーカー着たらいくらぐらいまで売れますかね。
関根ササラがダブドリパーカーを着てるのを基本的にちょっと個人的に興味があります。
は
い、いや、なんか関根ササラさん、はい、僕、なんかあんまり申し訳ないけど、あんまり存じ上げなかったんですけど、
あ、
多分ダブドリ絡みになってから、紙面でも拝見しましたし、
はい、
ツイッターとかでもちょこちょこやっぱ、その、ダブドリ関連の人がリツイートしたりいいねしたりすると僕のタイムラインに流れてくるんで、
あ、はいはいはい、
夫はなんかすごいおじさんっぽい発言するんですけど、ああこれは面っぽい子だなと思って
はいはい、
そうすごい
発見したわけですね。
あ、そうそうそうそうそうい
やこれあるな、オフシーズンスナックササラヒルキケンジゲストとかやりますね。
いやだからスナックササラでダル絡みして、
はい、
大井さん役の、レオさんが止めるまでをワンセットにしましょう
よ。やりますか。
はい、お客様本日はその辺で
一緒になって絡んでそうだけど大丈夫かな。
まあそうですね、レオさんはなんだっけ、
乗っかる方ですね。どちらかというと乗っかる方ですか。
永遠と飲んでたやつ、なんだっけ、 YouTube かなんかでめっちゃおもろかったあれ
あれはですね、ローズの、ローズじゃないや、ガーネットの発、ガーネット本の発売イベントね
そうだ、でクリスさんとやったんですよ
そうです
あれなんか Twitter かなんかで動画上がってますよね、多分。
多分上げてんじゃないですか、遡れば。
ひたすら仕事なのにハイボール死ぬほどおかわりして、みんな演者さんみんなドン引きしてるやつ
しかもまあまあ大物ですからね、佐々木クリスさんとココリコ田中さんっていう結構大物に挟まれて、レオがひたすら一人でハイボールを飲むという
これメンタル強いじゃないですか
逆に強いのか、緊張のあまり飲んでたのか強いのかよくわかんないけど、
あ、それは真相は闇の中なんですか。
まあ酒好きっすからね、そもそも緊張はあったと思いますけどね、さすがに。そんなそんなイベントマジでって感じはあったと思いますけど一杯飲んじゃうとね、やっぱガンガンいっちゃいますよね。
ああ、僕結構あれより、あれ以前はだからビフォアハイボール事件、
はい、
は僕は結構レオさんはすっごいもう本とか翻訳して、ね、
はい、
オーストラリアのバスケットとかね、もう誰も開拓してないところでポッドキャスト始めた、
はいはいはい、
この人むちゃくちゃ真面目な人なんだろうなと思って
はいはい、
したらあのざまでしょ
最後の方多分ヘロってただろうからな。そんな長いイベントじゃなかったですからね、多分あれ。俺、行けなかったんですけど。なんか、ちょうど予定入ってて行けなかったんですけど、多分ね、1時間半とか2時間の間にガポガポ行ってたと思うんですよね。はい。
ああいう方がいらっしゃるおかげで、帰国子女だったり、ハーフだったりがダメなんだよって言われる理由を作っていただいてると思うんで、はい。
いやレオさんでもやっぱりそれはな、あるな。なんかやっぱりちょっとね、不思議なところでアメリカ人出してきますね。
アメリカ人出して
きます。出してきますね。これバスケットボールダイナーって YouTube やってるじゃないですか。
ありますね。
あれってもともと僕が楽天さんに売り込んだんですよ。
はいはい。
で、楽天さんから一回いくらみたいなのでいただいて最初やってたんですね。
うん。
でも、途中で楽天さんも YouTube 作ることになって、そこに僕らはうまく乗っかれなくて、まあまあじゃあ今月までですいませんけど終わりということで、その代わり、まあこれだけ、うん、登録者数もこうなって箱ありますし、それはもう使っていただいて構いませんのでみたいな。うん、話になったんですね。うん、あ、わかりました。はい、じゃあ今までありがとうございましたっていうのを、やってる、 もう言われて最終通告をされてる会議で、
うん、
仕事してたんですよ。ずっとカタカタカタカタカタって。いやな、話聞くとか、俺今までのお礼言うとかしようぜって。なんで今お前ホームページやってんだよって。結構だ急になんか そのボール投げるんだっていう時あります
ね。いやもうそれ多分アメリカ人っていう、はい、アメリカンサイドっていうかもうそれ多分レオサイドな感じしますけどね。
アメリカサイドじゃなかった。アメリカ帰国子女だからじゃなかったっていう。
帰国子女を傘に来たただのレオです。
はい、そんな愉快な仲間とね作ってるダブドリでございます。
はい
、はい、というわけで、うん、本日の投稿は以上ですかね。以上となります。
はい、
毎週ね皆さんご意見ご感想そしてトークテーマなどいただいてありがとうございます。ぜひぜひハッシュタグトラッシュトーキングセオリーまでお願いします。はい、はい、というわけでそれではひゆきさん今週もありがとうございました。
ありがとうございました、
お聞きくださった皆さんもありがとうございます。また来週も聞いてくださいね。バイバイ。
バイバイ。